はい、2016年も、終わりましてですね、これで、現在2017年4月2日今日なんですけれども、久々にまた、ちょっと馬乗りラジオ外に出ましてですね、今日東京都内の居酒屋で、収録しておるわけでございます。こんばんは、馬乗りラジオです。私山乗りです。そしてお相手はいつもの、
はい、です。こんばんは。
はい、そして今日はゲストに来ていただいております。ゲストは、ご紹介させていただきます、森さんです。
はい、森です。どうもまたお邪魔します。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回来ていただいて大体もう1年ぐらいになる。
ちょうどそうから神田でしたね。
神田の、そうですね、で収録したりしたんですけどね、今回また、今日は桜学院がですね、まあ、2016年度が閉まったということでですね、まあ、2016年度の反省会など
そうですね、
できればなと思う次第でございますけれども、もう1年ですね。
まあまあそんな感じを毎年繰り返しますからね。もう1年もう1年みたいな話ばっかりですよ。
本当ね。
それをだから死ぬまでって感じですよ。
死ぬまでって感じでしょうかね。本当に。まあ2016年度ですね。俺もだってまあ転入式は行きました。で、学院祭には行きました。卒業式行きましたぐらいしか実は行ってないんであんまりあれなんですけれども、
まあまあでもそんなに大学自体はね桜学院はないんで、まあほぼ普段はあまり夏まではそんなにないですから ね、まあ、公開授業でなんだいうぐらいで、
うん、っていう感じだったんですけれども、まあ今年はあれですね、3人森さん有友さん新谷さんが入ってきてっていうね新体制だったんですけれども、で、まあ黒沢さんと倉島さんっていうね3年生の2人がこの間卒業されましてですね、まあまあなんかでもあれですね、年々こうなんか卒業式本当に疲れますね。
まあね、やっぱりライブというよりかは本当にこう式典な要素強いですからね。
ね、
リアルな卒業式っていうのはね。
そうですね、本当に。まあこれだから3回目かな4回目かな俺も、になりますけれども。去年はなんかすごく、明るいいい卒業式だったなと思ったんですが、今年は今年でまたねなんかこう感慨が深いというか、こう、
まあ、去年は全員一般人に、ね、こうなるという選択肢がありましたからね。
で、まあ、なんかそういう中でもあんまりしんみりせずにこう、まあ、生徒会長のキャラもあったんでしょうが、こう明るく送り出そうみたいな空気がすごくあって、でそのねこう空気の中でとても温かくでもすごくこう、まあ、泣けた卒業式だったなと思ってたんですけれどもね。今年はだからなんかどんな心持ちだったのか、俺も結構ね黒沢さんとかが言ってるようになんかギリギリまであんまり卒業するっていう感じがなくって、なんか2人とも結構在籍期間短かったじゃないですか。
まあ黒沢2年ですからね。
ね、うん、でまあ倉島さんも結局中1から入ってきて、結構なんかあっという間だったなっていう感じで、本当にね、あの2人が卒業しちゃうんだなみたいなのが結構あったんですけど、森さんはこのどうでしたか、その卒業式に臨む時は。
いや、倉島さんの代が、転入式から卒業式まで見届けた最小の生徒っていうことになると思うんですよ。その前っていうのは転入式行けなかったんで、はいはい、今回が初めてっていうことなんですけど、だから一応最初から最後までちゃんと見たなと、
はいはい、
そういう考えはありましたね。あとやっぱり早い、3年間早かったなって。
小等部からいるメンバーとやっぱ中学校からっていうなんか多少のその1年ぐらいのブランクとかでやっぱ大きいですよね。
大きいですね。
だからなんかあんまりベテラン感みたいベテラン感みたいなんじゃないんだけど、なんか桜学院のこう長くいて中枢のメンバーだなっていう感じがないないって言ったらあれなんだけど、なんかそこら辺スーッと来ちゃったなっていうのはあったんですけど、でもねなんか見事なまでに今年のカラーがありましたね。今年は今年でね、まあ、すごくですねその2人のまあコントラストというのか、割とこうまあ、卒業式で言ってましたけど、浦島さんは後ろからこうみんなを支えるというか、よく見てこうしっかりこう後ろからそっと手を差し伸べるタイプと、浦沢さんというのはもう先陣を切ってこうズバンと切り込んでいって、でみんなをこうついてこいってこう引っ張っていくような、まあ、MC 委員長としてまあぐいぐいそうやって振って引き出してっていうようなことをフロントに立ってやるっていう、ものすごいその性格の違う2人が一緒にいた台だったんですけれども、それがまたすごくね、まあ、その卒業式においてもすごくその役割の違いというか2人のキャラクターの違いが鮮明に出て、またそれがなんていうのかな、いい塩梅なんですよね。その辺のなんか、まあ、転入式の時から、まあ、あったことはあったんですけど、なんか俺転入式の時に話をしたんですけど、2人が、手をつないでる時にちょっと、黒沢さんがデレッとしてちょっとやって、倉島さんがスッとそれをふって笑いながらこう受けるみたいな、歌の中でシーンがあって、ああ今年の代はすごいなんかこの感じなのかなと思ってっていう感じだったんですけれども、与田さんはどうでしたか。
だから例年生徒会長ってやっぱりこう悪の強い人が多いと思うんですよ、うん、そのマリナにしろ菊池にしろみたいな、うんうん、だそれに比べるとすごくなんかこう暮らし回って、まあ、薄いわけじゃないですけれども、やっぱりこう引っ張っていくっていうのとはまたちょっと違いますからね、今までと、うん、だからそういう意味では暮らし回がというよりかはなんかこう2016年度全体がなんかこう生徒全員が12人が本当にこうなんていうんですか、野球でいうと何ですかこう全体野球
全員野球
みたいななんかこう年だったような気がしますけどね。
なんかね、うん、いやそれは本当にあれでして、卒業式にもう至る時は入ってきたみんなの特に小学生だった小等部だった2人なんていうのは本当にもう細くて、もうその桜学院の踊りは結構その振りは大変で、だからすごいハードな曲なんですけれども、それにまあだけど1年だってこうもしっかりとついていくのかっていう、
ね、吉田がだいぶね本当にこうなんでしょうね、なよなよしてた感じが、うん、なんか本当に背骨が入ったみたいな感じになったんで、ね、
自分で昔はふにゃふにゃだったって言ってましたよ、ね、そうそう
本当に危なっかしいところがあって息も絶え絶えみたいなねところがありましたけど、そんな吉田がもう購買部でね一発にもう漫談をやるぐらいの勢いで、
ね、
うん、今購買部本当に面白いですから ね
しかももうそれがもう一人がありと思っていうね、また今年入ってきたばかりの、うん、この1年のその伸び具合みたいなのがすごいですよね。
たった1年で本当に変わるというかすごいですよね。
なんかね、うん、だから今年は本当にその全員がすごいというか、こうパフォーマンスを見ているとこう誰かしらこう飛び抜けてよく見えるとか、なんかそのあの人ばかりに目がいってしまうとかそういう感じがあったんだけど、今年はなんか俺はもうみんながみんなすごいっていう感じがすごくあったような気がしたんですよね。まあ思うとその結構この代っていうのはもともと誰もいなかったこの年に、で中1で倉島が入って、で中2で黒沢が入ってっていう風に、で何気に結構激動というか、いわゆるユイモアっていう、まあ、エースが いた時代、まあ、それ以前 の、 まあその初代の武藤あやみさんからこう語り継がれる桜学院としての物語みたいなものがあったとしたら、結構ユーモアのところっていうのはある一つのピークみたいなところがあって、でその後にもちろん理論体制が始まって、で、まあ、これはもう本当にいいことか悪いことか全く分かんないですけれども、全員その進路がもうその要するに芸能界から離れるっていう結構その衝撃的なというか、状況になりっていう、なんか何気にすごい桜学院としては結構激動の数年だったんじゃないかなと。割と最初の頃はもう本当に夢に向かってみたいな、もうなんかとにかくやるみたいなのに迷いなくみんな突き進んでいって、でなんかやってるとすごい盛り上がってきたっていうような感じがあったんですけど、だからなんかそこでなんかすごく冷静に理論の時になんか、周りを見て、私たちはあそこまではとは思ったのかどうか分かんないんだけどとかいう選択もまたあった中で、でいろんな人たちがいろんな危機感をそれぞれに抱えた今年だったような気がするんですよね。そのいわゆる今年はちょっとその違ってたというか、昨年度とはいわゆる外仕事を増やしますよみたいなことを最初から言われてたりとか、それはやっぱりちょっとね、あまりにもこのまんまその中学までガーッとやってみんな引退されちゃ困るみたいな会社側からのおそらく何らかのあれもあっただろうし、でもとはいえその桜学院といういいものをやるという中でそういう選択をしたんだったらそういう選択を認めてあげたいとかいう、おそらく守先生とか倉本さんとか職員室の人たちとかも思いもいろいろありで、生徒側も生徒側でいろいろ思いがあった中でのこの倉島大成、結構ねこの1年ドラマチックだったんじゃないかなと思うんですよ。で皆さんそこなんかそのいろんな人がそのまあ当時とかでもそういうふうに言ってましたけど、今回演劇をやったね、あれが一つすごいなんというのか大きな桜学院にとって転換点というか、その桜学院の彼女たちにとっての一つの大きな何らかのその示唆になったような気がするようなことを皆さん言ってたんですけど、俺実は見てないんで、与田さんはそこら辺どうなんですかね。
まあああいうような連日舞台公演っていうのは、まあ、彼女たちにとっては初めて、だったと思いますし、まあ、元々黒沢なんかね演劇が好きだったっていうのがね、あるので経験としてはすごくこういいものが多分発見もあったでしょうし、それはまあ倉島にももちろんあったでしょうし、あれはだからなんでしょうね、こう、まあ、中学生じゃないですか基本的にはみんな、で中学3年間においてぼんやりでもこう進路みたいな、何かこう考えて決断するっていうのは自分とかに置き換えてもなかなか難しいじゃないですか、
まあそうです
ね、まあ、普通に高校行くぐらいなんかイメージしかないじゃないですか、やっぱり中学時代って。でもやっぱり芸能仕事をしている彼女たちってその高校、まあ、進学プラス何かしらこう別の世界の方もこう見据えて決断しなきゃみたいなのがあるっていう、なかなかこう特殊なものを迫られて大変なんだろうなと思うんですけれども、まあそういう中でだから去年なんかはもう全員がね進学というか芸能から足を一旦こう身を引くみたいな形になって、だからなかなかこう桜学院っていうのはこう非常に守られた領域な感じがあって、こう外に出て行ってこう仕事をするというか、こう対バンとかもそうですけどそれ自体もないですし、でまあ、チャオガールだなんだっていろいろ、まあ、桜学院の前でそういう仕事も ね、あったりもしますけど、桜学院に一旦入るとあんまりなかなかこう外と仕事するってことはなく、だから桜学院期間においてで何かこう 将来像を、見据えるみたいなのでちょっとなかなか難しいところもあるのかなという経験として、うんうん、まあだからよっぽどこう歌のスキルがあるとか、はい、そういう歌の評価がもともと高かったと か、うん、かそういうのがあるとまあぼんやり歌詞とかこうイメージもできるんでしょうけども、まあなかなかこう中本さんとか武藤さん以外のメンバーではちょっとやっぱり変な話厳しい面もねあるでしょうし、そうなった時にこう自分をこう振り返って何がどういう道があってなかなかこう判断した時にこうこれから先その芸能界でっていうことに対して僕することもまあいろいろねあったのかなっていう気もしますけども、だからそういうことも含めてだからきっかけとして芝居をやらせてみるだとか、うん、でそれで何かしらこう彼女たちにこう気づきを与えるじゃないですけど、はい、きっかけというか、うんうん、そういうことも含めてのその主要学園ですか、うんうん、っていうプロジェクトがあったのかなっていう気はしますけどもね、うん、
そうですよね。森さんご覧になった？
あ、見ました。2日見ましたね、うん、まあ、あの芝居に関してはやっぱり黒沢さんが、ずっと職員室にやりたいやりたいって言い続けた結果だっていう話もありますし、でその結果としてあの芝居が実現したんだとしたら本当にあの今年度は黒沢さんありがとうっていうね、もう気持ちしかないんですよ、
はいはいはい、
あの黒沢さんが2年で入ってきた影響というのがいかに大きかったか、うん、桜学院にとって、うん、座席間は短かったけれども外からの新しい風を入れて、うん、それからまあ黒沢さんはテレビでその前にずっと活躍してて知名度もあった子なので、そういう子がある程度の経験値を持ってあの集団に入ってきたことで桜の子たちもものすごい刺激を受けたと思うんですよ、はい、でその上であの芝居があって、で倉島さんが、インタビューに答えてたようにあの中央学園があったことでその演劇の面白さが分かって、で、そういう道に進みたいと思ったっていうふうに、まあ一つのきっかけにもなったということで、で、今回2人とも女優の道を目指すというそういう道筋ができたわけで、それを考えると本当にあの黒沢さんの影響というのは桜学院にとって大きかったなと。
そう
で卒業式の時に、あの校長先生がね、桜学院に入ってくれてありがとうって言ったじゃないですか、まあ、あの校長先生は、まあ、結構な話が長くなったりとか思いつきでいろんなことを言ったりとかっていうね、まあ、ちょっと微妙なところもあるんだけれど、あのスピーチに関しては家全員がいや本当にその通りと思った箇所だと思うんですよ。黒沢さんが入ってきてありがとう、本当にその一言だと思いますね。
な本当にあれですよね、なんか、ちょっとともすればまあ、ね、純粋すぎてこうもうとか、あるいはこうなんて言うんだろう、上の人たちがまぶしすぎて、特にまあ中本さんっていう人がいたりしたりとか、なんかこう成功するんだったらああならなきゃいけないのかとか、要するにや、うん、その芸能界で生きていくためにはよっぽどの何かがなければダメなんじゃないのかと あそこを見る限りで思ったりとか、でまあそのね、たまに出てくるその TIF とかで出てきた時も周りの人たちのがすごくって、自分はじゃあアイドルとかになれるのかとか、ああいう風にとかって思っちゃうとなかなか難しかったっていうところはきっと多分あったんだろうなと思うんですけどね、そのところをすごくまあ黒沢さんがやってきた、自分はこうやってやってきたっていうことを、まあ、伝えたわけではないんでしょうけど、その
まあなんかちょっとした黒船みたいな
のありますね。そうですね。でそういう風にこうどんどんどんどん、まあ、入ってきてくれたことっていうのがやっぱりね大きかったんです
よね。あの子あの顔がうるさいとか、まあとにかくこう目立つっていうことで いろいろいじられたりしてますけど、あの子の場合自分が目立ちたくてやってるんじゃないんですよね、
はい、
もうどんどんこう前には出てくるんだけれど、前に出た結果として他の子たちを自分より前に出すっていう効果があって、でもなんかコメディリリーフ的な役割を、そんな役割を自分からどんどん引き受けていくっていうね、そういうタイプの子じゃないですか。
確かにそうですね。
そう、なんていうのかな、献身的なね、はいはいはい、性格の子だなっていうのがまず一番大きい魅力だなと思うんですよ。
なかなかああいう子はその特に芸能界とかにはまあいない、あんまりいないですよね。
まあ自分がいかに目立つか、
そうそうそう、
上に上がれるかっていうところが、まあ、ああいう世界の当然だと思うんですけど、
だからなんかそれはなんか逆に言うとあんまり桜学院と合わないみたいなところもあったりとかで、ね、だからこう桜学院に長くいてしまうと、なんか外の世界が特に芸能界という世界が怖い世界に見えてしまうのではないかなっていうような、ね、ところがあったかなと思ったんですけれども、まあでもそこをやっぱり、黒沢さんが入って上手にというか、まあこう怖くはないんだよっていうことを教えて、態度で示してくれたんだなっていうのがね、だからいい意味であれですよね、今のその下級生とかは本当に迷いがなくというか、まあいろいろ葛藤はそれぞれに個人個人できっとあるんでしょうけれども、でもあのもうパフォーマンスのレベルの高さは本当にその全体的なパフォーマンスの高さですよね、まあ、すごくあれで、でも決してそれがその話を聞いてるとずっとそのレッスンの時間ばっかり長かったからこそ作り上げられたものではない、みんな今年はそんなに集まる機会が少なかったみたいなことは言ってたので、決してそうじゃない、その短期間で集中してカットやるってい まあ、プロっぽさですよね、のもすごく出てきたのかなとか思うと、やっぱりそこら辺はまあもう本当にプロの あれだったんだろうかなみたいなね。でそれをまあ上手に、まああまりこう支えたというのかが倉島さんだったんだろうな、そこのパーソナリティがうまくハマったのかなっていうね。で山出さんもまあその2人の間に立ち、まあそのいろいろな葛藤もあったけれども、でも彼女は彼女なりにまた道というか居場所を見つけてね、すごく良かったですね。その、なんか結構いろんな人のツイート見たんですけども、毎年毎年卒業式が終わると不安になると、来年の体制はどうなるのかとか、来年はこれどうなってしまうのかとかハラハラしちゃうんだけど、なんかものすごく心配してないというか安心できるというか、そういうのもしっかりと残してくれる。まあその山出さんがおそらくまあ来年は、まあ、今年生徒会長になるかとかはちょっとあれですけれども、まあ、なるとしたらもうものすごくまあ盤石な、もう1年見てきてもうそのちゃんとなんかやってくれるんじゃないかと。でもちろんそれを支える、岡田さんや岡崎さんもすごく成長してるっていうのが見えてるんで、なんかすごく今年はなんかあもう安泰だなみたいなこと書いてあって、本当にこの数年ちょっとグラグラしてたものが本当になんか、固まったというか、ような気がしたんですけどね。
さくらの場合あの在籍年数とそれから学年っていうのが微妙にずれたりすることがたびたびある、ちょっとこう二重のその序列があるところじゃないですか。それでいうと、今回倉島さんが会長として1年やってきて卒業して、次山出さんっていうと世代が1世代巻き戻るような感じであります。山出さんは、初期メンバーと活動した
そうですね、だから、うん、最後の、まあ、見届け人みたいなところは
ありますよね。ということで、その初期メンバーの薫陶を受けてる子が、
はいはい、
まあ、次、まあ、会長になるんでしょう、生徒会長。でもその前の倉島さんというのはそうじゃない、うん、で倉島さんの代で、あ、これはなんか新しい風が吹いてきてるなっていうのは感じる1年があって、で、今年度倉島さんじゃなくてその山入さん会長になった時に、もう一回その桜学院の初代から受け継いだ何か伝統的なものが復活するのか、うん、ちょっといろいろその辺がね、うん、これからどうなっていくのか楽しみなんですけど、ね、
なんかいずれにせよなんかそのどうなっちゃうんだろうっていう感じじゃないですね、うん、なんかね、うん、もうその変な話、ゆいもが卒業したら終わっちゃうんじゃないかとかみたいな感じもあったじゃないですか、ちょっと、うん、桜学院自体が、うん、なんか少なくともあの代、今の中1、が、まあ、4人の子たちが卒業するまで2020年まではこれはどうやっても安泰だなっていう感じに今回なったような気がするんですよね。伊藤さんいかがです
か。いや、その通りだね。まあ2020年は今だから今の中、まあ、新しい中1、4人が卒業する時ですけどね。まあ、あの4人は多分強力ですからね。
ね、
うん、黄金世代な感じがしますからね。
ね、すごいね、すごい。ここに来てもうなんかまたこう上がってきたって本当にすごいことですよね。まあだけど本当に変な感じです桜が。何なんだろうこれ。何なんでしょうね、このものすごい今年は疲れたんですよ。卒業式終わって本当にどっと疲れた。去年はすごい泣いた、泣けた、すごい明るく泣ける感じだったんですけど、今年はもうね、本当疲れたっていう、一人一人だから一人一人の個性がすごく出てる分、一人一人の言うことがなかなか見事なんですよね、それぞれにね。これはすごかったですね、もうちょっと。で、僕があの、まあ、日高さんすごいあれですけど、だから日高さんが入ってきた時からああいう、まあ、ちょっと普通の子というか、要するに芸能界的にちょっと難しさがあるような感覚の子が桜学院でやっていけるのかなっていうのが心配というか、なんか
あの集団行動が苦手って言ってました
よね。そうそこでその
分かるわと思って
一人一人のスピーチでその、うん、だからなかなか彼女自身はそういうなんて言うんだろう、ちょっと難しいというのか、うん、なんかそういうところもあったりするんだけど、だからすごく今居場所がある感じがして、でも堂々とパフォーマンスも素晴らしくて、ああいうなんかすごいなと思って、本当にあのいい学校になったなというか、なんかこのいじめがはびこるひどい学園みたいな学校にもいろいろあるじゃないですか。でも本当にあの子がああやって伸び伸びとできるってすごいことだな。多様性ですよね。ダイバーシティだなと思ってちょっと感動したんですよね。だから一人一人のすごいなんかもう聞き入っちゃってもうすごい疲れました。私の前の人が私よりおそらくちょっと年上ぐらいの方の、真摯な方だったんですけど、もうなんかもう本当に大変そうでしたもん。後半戦
泣いちゃって
あの与田さんが書いてたけど、あの森先生のところね、あれね、
あ、もう毎年なんかね、
まあ
三倉修道でいいこと言いますよね。
まあ
脚本家やなっていうね。
ここにいる大人たちはみんなあの 負けてきた、失敗して失敗してきた。でもあの時のこう周りの揺れ方みたいな、うおーおーおーみたいな、もうみんなああなって、もうそれはおじさんもそうなるよなって。
まあね、その森さんと我々は結構まあ世代が近いから、なかなかね、で彼自身もその元々はその芸人だったけれども、それをまあ辞めて、まあ、脚本家というのは一つ、まあ、夢が破れたというところにおいて、いろいろこう、まあ、彼自身の言葉として、で我々 もこう社会人としてこう胸を打つような、ね、負けを経験しているというようなことでね。まあでも思春期の中学生の彼女たちがね、そんなことをこう言われたとして、まあ、どこまでこう響くのかよく分かんないですけれどもね。うん、我々としてはすごくこう響くものは、
響くものはありますけれども、
ありましたね。
まあ、だからよくその失敗を恐れずに頑張れっていうのは簡単だけれどもみたいな話ですけれども、あ、だから我々としてはもう本当に、だから彼女たちがやることをもう、まあ、もう頑張れ頑張れっていうのはまああれだけれども、ただ本当にもう、あの失敗しようがなんだろうが、こう経験、我々は経験としてそういうのはもうこうね、いろいろこう分かってるから、もう見守るしかないんだなというか、そういうことでしかこうできないという応援が、
いや、あの失敗の下り あのスピーチを聞いて、俺はまず思ったのは武藤さんのことなんですよ。
まあそれもあるでしょうね。
初代生徒会長で絶対的なカリスマであり、そのさくらの精神的な支柱でもある武藤さんが失敗してるじゃないですか。で失敗したけれど今でも諦めなくて、しかも今一般人に戻って、で、単身留学して英語とか学びながら、でも歌いたいっていう気持ちはまだ強く持ってね、未来を見続けているっていうね、それをさくらの今の生徒たちも知ってるはずだと思うんですよね。だからその森線がその失敗について触れた時に、生徒の何人かは武藤さんのことを考えたんじゃないかなって。桜学院がこれから、桜学院の生徒がこれから歩んでいく道のりにあるいろんなことをね、いいことも悪いことも今武藤さんが先陣を切って経験をしているんだと、で自分の背中で桜学院っていうのはこういうふうにあるべきなんだっていうことを語っているんだっていう、そういう風景が見えたんですよね、聞いた時に。
大体その武藤さん自身がそういうようなことを最後にアミューズの公式サイトで書いて終わりましたからね。だから壁にぶつかったっていうことを自分自身でこう見せていくっていう、
そう。だから去年3人全員一般人に戻ったじゃないですか。で桜学院っていうのはその芸能人の養成学校じゃなくて、その一般人に戻っても夢を追い続けるスーパーレディであることが大事なんだっていう、そういう姿をまあ去年示したと。でそれでいうと初代生徒会長の武藤さんが今まさにそれですよね。一般人に戻ってでも夢を諦めないで、あの自分の夢に向かって努力し続けている。それを考えると本当に武藤さんって今その桜学院の中心にいる人なんだな、
より存在として大きくなっている感じがしますよね。そうそうそう。だから決して辞めた人として扱ってない、いわゆる黒歴史として扱ってないっていうところもこう素晴らしいところですからね。
そう、あの頑張れっていう曲をね、顔を笑う例で出した時に、あの走ってやるみたいな PV で走って、
なんかあれうちの近所通ったんですよ。国技館のねすぐ前を通って、うちのマンションの横通ったよ。
すごい、なんかあの時の辺のね息苦しさみたいなのがね、
まあまあ、
なんか今はもうないんですよね。だから本当にその
そう腫れ物に触るようなとか黒歴史のようなっていうことじゃないっていうことを本当にこの数年で、上手にそのなんて言うんだろうな道を定めたというのか、それはでもじゃあ誰がやったかって言って誰でもなかった、結局彼女たちの努力だったのかなとか思うと本当にその、桜学院の生徒たちの凄さみたいな素晴らしさみたいなのはねえ、と思うんですよ。そういう風にね、そのなんか大人は確かにそう失敗を黒歴史にして笑ってあるいは飲んで忘れて封印してとりあえずあっちに置いといて次のことをやるような日々なんですけれども、でもそれをもうなんていうのかな、いやまだいけるっていう風に、まだあるんだっていうか、まあその、それぞれの道をで輝くんだっていう、なんかすごいところに来ちゃったなっていうね。の疲れでしたね。どっと疲れたのは。
彼女たちのって今現在が全てがリアルタイムですから ね。我々のようにその過去経験したことがあるみたいなようなことがこう繰り返してるわけじゃなくて常に新鮮で、全部がこう新しいものに失敗することもなんか、ね、嬉しいことも含めて全部が ね。
だからこう出てくるパフォーマンスがね本当に素晴らしくって、
まあ、だから割と本当に自主性というのかこう、まあ、発言力が強いとかそういうんじゃないですけど、なんかこうやっぱりこうどういう今年はどういう風なあの桜学院にしたいのかっていうことも含めて全部こうなんでしょうね、中学生に意見を聞いて委ねて、まあ、方向性をあの考えさせるみたいなこともあの言ってましたし、本来だったらその方向性って大人が大体決めるじゃないですか、アイドルの運営というかああいうのって、でもやっぱりそのどうしたいんだっていうことをまあ職員室に聞かれたっていうようなこともね卒業式の話で言ってましたけど、だからやっぱりこうそういうことも含めてあの見守るっていうような体制で基本的にはやってるんだろうなと。
あれもすごいですよね、金のかかってるプロジェクトの方向性のところをどうしたいんだって聞くっていうのね、
普通だとお前らが決めろ
よって、そうそうそうそうそう運営側が大人が決めることだろうそれはっていうことなんですけど、でもそれを下手にそのプロデュースをするみたいなこととは捉えずに、なんかその
いわゆるそうだからプロデュースとかじゃない、
そうそうそう、ね、
いわゆるプロデュースじゃないっていう、
だからなんかねこうやってこうやってこういう風に考えてるんじゃなくとかいうことじゃなくて、要するにもっといいパフォーマンスをするだとかなんか、まあ、おそらくそういうことなんだとは思うんですけれども、
だから比較的そういうもういわゆるプロデュース的な運営の運びからあの降りたのはやっぱりそのシングルをもう出してないだとか、CD を一般流通、タレコ以外で一般流通しないだとか、まあ、売り方そのものがもう変わったじゃないですか、だからやっぱそういうところでもう本当に桜学院っていうのはアイドルグループではなくて、アミューズの一つの人材育成の機関としてこうやっていくんだっていうのが、まあ、アミューズとしての指針がもう固まったから今こういう風になってるんだろうなと思うんですけどね。
そういうことですよね。まあもうベビーメタルであんだけ儲けてるんだからいいだろうみたいな、
ね、それはもうね自分元取ってます
そうそうそう、そういう意味ではあの中本さんと、水野さんと菊池さんは偉いっていう、ね、ちゃんと貢献してるっていうことなんでしょうけど、まあね、
まあまあ何度も言うけど学校ですからね。
そうなんですよ、
学校は生徒たちがいろいろ意見をこう言い合って、で生徒会中心に意見の統一を図ってその目標に向かって進んで練習してっていうのが学校なんで、俺たちが見ているのはその成果の一端でしかないっていうことですよね、ステージは、 だから桜学院の本番は練習とか話し合いとかにあるっていう、
だから我々が目にするところではないところで行われてる彼女たちのその葛藤というか、うん、そういうところがまああのホーカーのメインということになっているわけで、我々は一旦も見させていただいてるっていうことにしか過ぎないっていう、
すごいな、すごいな。
だから毎回毎回その、まあ、新曲とか披露する時でも必ず完璧なものをこう舞台で仕上げて一発で見せるっていう、一回だけで終わるみたいなね。指切りって曲もこの間卒業式でねやりましたけど、ま
あ、あれよかったですね、あれ
あれ、あれも一回で終わりですからね。考えたらひどいですよ。普通じゃありえないですよ。
指切りよかったな、
そういう本当に一期一会なことが桜学院には多いので、だから2014年度の仰げば尊しをお前もうどういうことやねんっていうのはいまだにもうね。
それは与田さん何年後かに名曲認定が出るパターンじゃないですか。
いやもうね
許したみたいな、
仰げば尊しで泣いたみたいな。
頑張れて泣けたんでしょ。いけるよ、
もうちょっと寝かしとく
て。頑張れて泣けたならいけるよ。
頑張れではもう頑張れて泣けると思わなかったですね。
そうね、なんだっけ、あれ1曲目に出たんだよね、この間。
この間多い人でやったライブで、あれは良かったですよ。頑張れみたいな、頑張れが最初に、ね、出てきた時ってやっぱりそれまでの桜学院のテイストとは全然違う曲のテイストで、なんかこうなんでこんな軽いあの テイストで、まあ、いわゆるもう爆スランプっぽいような感じなんでっていう、なんかこうどうなのっていうのでちょっとこうざわざわしたのがありましたけどね。ただまああれもそんなにこう披露することがここ最近あんまり なくて、だから今年ですよ本当にあの披露して久々に聴けて、だから久々に聴いて、なんかねあれはだからライブで見ると非常に良かったんですよ。だから非常にこう水野由衣とかがすごくこう素晴らしい、ダンスで、見てて楽しい曲にはではあったんですけど、ただまあ曲として聴くにはなかなかきついんですけれども、うん、だからなかなかこうパフォーマンス重視の曲なので、うん、そういう意味でその今年は吉田沙保里がすごくこうハキハキと踊って、で彼女自身が頑張れが好きだというふうに昔言ってたので、うん、念願かなってようやく披露できたっていうこともあって、なんかねあれはだから踊れるように体つきが本当に体力も含めて吉田が、だから本当吉田が踊れるのを待って封印してたんじゃないかってぐらい非常にこういいいものだったんで。
なるほど、吉田さんすんごい背伸びてますもんね。いやなんかでもあれですな、本当に皆さん、まあ、それぞれね、まあ、俺新谷さんとか最近与田さんは随分あれですけど、私もすごい新谷さん好きで、あの子はすごいなとかで、まあ、それにね周りともさん森さんも、みんなそれぞれに今いいとこにいるような気がしますね。本当になんか来年だからどうね、まあいろいろね、来年度はまあもう今年度ですけれども、2017年度はもう今全員中学生ですから、まあいろいろその今回ね5月にまた新入生が入ってくるんでしょうけど、でそこでまあ小学生が入ってくるんじゃないかとか、まあいろいろ言われてるんですけどね、まあどうなってもなんかいいようなもう本当に、感じかな。
まあ、去年でオリジナルメンバーっていうのが、まあね、全員卒業して、だから2016年度からが本当にこう第2章のようなのが始まった気もするので、今までとやっぱりまた雰囲気も変わってね、
いや
だから 桜学院ってなんかこう元々はやっぱりそのいわゆる、まあ、まあ学校もしたような感じで始まって、ただなんかすごくシャレでこう始まったような部分はあったと思うんですよ。がガチでそういう教育機関としてっていうんじゃなくて、あくまでこう学校っぽいようなテイストでアイドルをアミューズがっていう形だったと思うんです
よ。リシュビッツだけどね、まさしくね。
だから最初だからシャレだったのに、なんかこうもう今やガチになってるというなんかもうね、卒業式でそのスーツを着て見に行くっていうのも一種のまあシャレだったと思うんですけど、もう今それすらもこうガチになって、スーツ勢本当に多く私も買ってて、
本当にそうですね、スーツ増えましたね。
なんか全てがこう倉本のシャレで始まってるような部分もあったような気がするんですけど、今は本当にそういうシャレじゃなくて、全てこうリアルに教育機関としてアミューズがもう真剣に考えて取り組むような組織になったというところがやっぱあると思うんでね。
でそれを引き起こしたのは結局、ね、在校生卒業生たちだったっていう、
彼女たちがいろいろきちんとこう成果をね出したりだとか、でも彼女たち、まあ、在校生も含めてのやっぱり魅力があって、能力があってってことだと思うんでね。
ああだからすごいですよ、本当に疲れますよ本当に。まあね、これはいや、いいね、どんどんいいものを見させてもらって、なんかあれなんですけれども、本当に、いやー、今年もいいものを見させてもらったなっていう、心が洗われる状況ですね。お渡し会にね、今年もあったお渡し会、
はい、来ましたね、
与田さん、
昨日ですね、
与田さん、昨日お渡ししてきたわけですよ。まあ、例年ね、お渡し会といえば、こう、与田さんが何をお送りしたのかみたいなのがね、いろいろカモから、話題になっておるわけでございますけども、今年はどんな趣向だったのかなみたいな。
今年はペンケースをちょっと発注しまして、
発注。
和田さんいらっしゃるじゃないですか、信頼文具。
はい、信頼文具、すごいいいカバンいいですよ、ね、
でツイッターでちょっと連絡いただいて、今年も何でしたっけ、シルクラブを開催する
とね、文具
とか3年ぶりなのかな、開催するっていうのがあって、でもしまあ、それは、これは卒業式と TBD のライブがあったちょうどあの時間、あの日ぐらいだったんですけど、
はい、
でまあ、お時間があれば、お会いしましょうかみたいな連絡いただいて、
はいはい、
でその時に、まあ、せっかくなんで、なんかこうこの卒業生 の, そのお渡し会があるんですと、うん、で、まあ、それに関して、そのなんかこう高校生の女の子にそのふさわしい、なんかこう文房具文具って何かありますかってちょっと聞いてみたんですよ、はい、マジでね、あんまりこうアイドルにプレゼントする品をこうどうですかって聞くのも失礼かなと思ったんですけども、
まあ昔ねミミックを送らせていただいたり、いろいろね、
でそれもあったんで、まあ、せっかくお声掛けいただいたんで、ちょっと聞いてみたら、
はい、
銀座のゴジオンさんにちょっと取り付いてもらって、
はいはいはい、
で、そちら経由で、ペンケースを、さる刺繍作家さんに一人ちょっと作ってもらって、
こう
刺繍を施した、ペンケース
ですね。ペンケース、
どんな柄なんですか？
柄ですね、柄というかデザイン的にはですね、こんな感じなんですけど、こんな感じって多分ラジオじゃ分かんないですけど、
たまに与田さんツイッターに上げてますから、ツイッターの自然体のアカウントのところでね、見ていただくと出てくるんですけれども、
うさぎがギターを弾いていたり笛を吹いていたり、
桜をこう
で桜の花が舞っているという、あ、かわいいですね。
ジョイオブダンス、
一応なんかこう桜学院っていうのをこう見て見た上でなんかこう作っていただいたらしいんですけど。
ああそうなんだ。
これは2人一緒のもん柄で、
これは1点物だけ 1個だけ作って、
はい、で倉島さんに
倉島さん
おおこれはまたいいものだね
本当にあのまあ急にまあ本当にギリギリだったんですけど急にお願いするような形だったんですけども本当にめちゃくちゃええもん作っていただいたんで本当に感謝してます
けど。これは素晴らしい。ねえねえすごいな。本当に千年もう本当にですね千年ですよ。
あんまりこうファンシーすぎない。
そうだね。
うん、色が割と渋め
です、ね。そうですね。
大人になっても使える感じ。
ねこれは長く使えるようですよね。そんなので
黒沢さんは黒沢さんの方はグラスをですねプレゼントしました
ヨダさんガラスから吹いて
そこまではねあでもそこからせないとダメかな一回
でこうなんとか切り込むと
あはあそれも桜に関係した何か
そうですグラスで多分結構有名なんですけどグラスの底が桜の花びらの形してるんですよ、
ね、
でこれ水滴つくじゃないですか水滴ついたら桜の花びらがつく
またおしゃれなやんなっちゃうね
もう贈り物おじさん今年もすごいですね
この贈り物のセンスをね本当にリアルな女性にね向けられたらいいんでしょうけど、ね、全然本当にそういう方面にこう神経がいかないっていう
ねいやまあね今後お付き合いした人にはもうどれむしろぐらいのどれ贈ろうかみたいな5年分ぐらいはストックありますよ誕生日でしょクリスマスでしょみたいな全部送れるいやー今年もまたやりきりましたね
本当に本当にいいなんか文具をいただいたのでまあせっかくなんで多分今年度また発注するかもわからないですけど
すいません本当に、もし今年度もまた
シルクラブってすごいんですよ毎回
毎回
もうね、まあ、こんなねオタクがね、うん、入っちゃいけないようなところなんですよマジで
卒業式の格好をしてようやく入れるかなみたいなこと
なんかねもうダメですよオタク絶対行っちゃダメですよ
やばいもんね
やばいですよ、ね、お屋敷はやばいです
お屋敷がすごいものね
そのガチのセレブの人しか来てないですからねそんなところに俺が入って、うん、和田さんとそういうオタクの話させてもらってるっていうのは本当に申し訳ないなと思って、
いや本当にまあ ね熱意が人を動かすというのかよく本当にお付き合いいただきありがとうございますそんなのもねこれも桜学院が取り持っていただいた縁ですかね。
そうですよね、本当にね。
だからもうやるからにはこっちもいいものをね、こんだけいいものを見せてもらってるんだからさ、ね、
中途半端なことはだからできない、
ね。できないよね。
そう。中途半端な対応はだからこっちとしてももうなんか彼女たちに失礼だというような感じになってるんで。
ね。
うん
まあ、やっぱそれだけのパフォーマンスなのでね本当にいやだからまあ例年ですね面白いことになっておりますけれども2017年度もまたこれは面白いことになるのではないかと思いますまた転入式からですねいろいろ始まっていくことだとは思いますけれども
今年岡田が卒業するんですよね。
ね
早いっすよ。
早い
っすよ、ね。岡田岡崎が卒業する、ね。
そう岡田岡崎です。
岡崎なんかついこの間入ってきたようなイメージしかないです
けどね。もう最高学年ですよね。
早い。
早い。
また
た人事が気になるところです ね
倉本の思いつき人事が久々にね、なんかあるんじゃないかって、まあおそらくまあその愛子は生徒会長じゃないですか。でまあ岡崎はもしかしたらいわゆるそのパフォーマンス委員長的な感じになるような気がして、じゃあ岡田は何よ
ね、なんか歴史委員長
なんかもうそんなね、そんなね、
ま、感じのね、
そんな歴史担当的なね、
あの頃は真面目だからさ、
そうなんです、
名前なんかその もらった名前を一生懸命、
だってあの気合委員長で結局何やったんだよって話じゃないですか。気合委員長って言われるムード委員長も大概でしたけど。
そうな、まだ本当にどうなんだろうね。
水野はね、プロデュース委員長みたいな感じでね、任命されて、
あれも最初はもう何なのって感じだったけど、でも自分で一生懸命考えたんでしょ。
そうですね、真面目だから、うん、真面目だから本当にそのいわゆるプロデューサー目線で、うん、しっかりとこうまとめて、特にそのね、曲のセットリストとかの組み方だとか、曲についての意味だとかっていうのをこうすごくこう書き出してっていうのをね、公開してましたけど、セブリスが、
あれも今の桜学院の糧になってる
んですよ。そうなんですよね、
だから掘り下げ方というのは、
強いセットリストをね、前の人のセットリストを見たとかさ、ね、いう話が来てます。あれがだから伝統です、ね、
この曲ではこういう意味があって、こういうような表現をした方がいいというような、そういう示唆に富んだ、水野のね、言葉がね。
それは倉島さんもね、その辺は引き継いでるところがありますよね、多分。あの気持ちを一つにするとか、そういう。
そういうなんか歌詞の世界をちゃんと解釈するみたいなのは誰が言ったか忘れたけど、大賀さんから、教えてもらってとかって言って、もうだから水野大賀は今の第一に本当につながってるんですよね。だからそうやってなんかもう大人が適当に決めたりとかなんかしたことが全部ちゃんと現場でずっと生きているっていうか、
うん、よく彼女たちはその心を込めてとかってよく言うんですけども、そのもう我々ぐらいになってくるとその心を込めてみたいなすごく嘘っぽく聞こえたりすることあるじゃないですか、もうなんか大人が言うそういう表現って、うん、でもあの子たちってだから本当にそういう風に取り組むわけですよね、うん、表現一つにとって、だからなんかもう嘘っぽく聞こえないというか嘘じゃないんですよね、うん、本当に ね
嘘じゃないんですよね、うん、
それだから歯が浮くような風に聞こえるようなフレーズでも彼女たちにとって真剣だし、なんか本気だしっていうね、
それをこう見せつけられるわけですからね、こっちはね、
心を込めたことってもうないなと思って彼女たちがそのあの MC とかその曲を聴くたびに思うんですけど、あこの真剣さないよなもう俺って思って、本当に愕然として大阪に帰るんですけど、
なんか俺もだからなんかこれやっぱ明日から頑張ろうかなと思うんですけど、
なんかね、そうそう頑張ろうって思わされるんですけど、帰ってる途中で無理だな、
そう頑張れないなこんなにって思う、
本当だいたいね、新横浜ぐらいまでは頑張ろうってなるんですけど、京都ぐらいではやっぱダメだなと思って、
そう高すぎていただく、まあでもそれでも年一こういろいろなことをこう思わせてくれる、本当に、感謝しかないですね、もうこの1年1年早いねなんて言ってられるんですからね、
何年続けるんですかね我々はね
我々はね、
だって別にこう 推しが卒業したからっていう程度でなんかこう他界するっていうような感じでもなんかないじゃないですか
ね。
うん、
そう本当にね困ったもんだな。
もうその学校が好きで応援してる状態なんで、
ね、うん、保護社会ですよね、 もうね、うん、まあ、自分の娘を顔痩せたことはないですけど、うん、
まあ、最悪その森線が辞めるとかいうようなことがもしあったとしたらちょっとなんかねざわつく感じがすると思うんですよ。そのいわゆる生徒が卒業するっていうのとなんかちょっとやっぱニュアンス違うというか、
まあそうね、森線大きいですよね。
森線の存在大きいと思います。やっぱ彼がやっぱり一つのキーだとも思いますしね。
その生徒一人一人にキャラクターを与えて、うん、そのキャラクターに馴染ませて伸ばすっていうようなことをずっとやってるじゃないですか、うん、で特にロガールがあった2年ちょっとっていうのはロガールの中でキャラ付けがあって、それで生徒たちがそれに沿って自分をアピールできるような場を作ってきたっていうのがあったんでね、いろんなものがロガールから生まれてる、うん、でもそれがなくなっちゃったってことで意外とこれからその辺ではその生徒のキャラクターっていう点ではね難しい。
いや我々に目につかない要素がよりその昔の感じじゃないですか、よりこうクローズな雰囲気に、ね、うん、なりそうな気もしますけどね。
あのあれじゃない KYG でしたっけ、あの子たちってなんかそのみんなあの泣きそうだったんだけどなんか、まあ、ちょっと泣いちゃったりはしたけどなんか泣かないでおこうと決めたんですけどみたいなのってある KYG 同士ですごい話をしてるような感じあったじゃないですか。みんな話をして泣かないでやろうねって笑顔で送り出そうねって言ったんですけどみたいな、だからそういうなんかところのこう結びつきみたいなのもすごいあったんだろうなと思ったりして、いい状況だとは思いますけ
ど、ね、あでもどっかで動画サービスやるような気もしますけどね。
アベマ TV
でやればいいのか、テレ朝動画とかでもね。
ももクロの番組はあっさりテレ朝の方に行ったんでしょうけど
ね、
うん、一緒にねそっち行けばいいと思うんですけど、
ね、多分だから課金システムでもしかしたらね始まるかも分かんないですし、まあそれぐらい全然払う不景は多いでしょうし、ね、
うん、ね、まあ2017年度はどうなるかという感じですが、まあ、だけど目が離せないですなこれは。
まあ、そうですね。うん、去年あの私会に行った時にその磯野会長に同窓会ライブはいつかって聞いたら5年後って言われたんで、
あ
とりあえず俺はあと4年ですか、
ね、
あと4年は生きようと思ってる。
5年後、では10周年のことですかね、
いうことですか、今年何年、
今年で11、12、13、14、15、6、
ああそうか、でも
2017年で6周年か。まあでも10周年ぐらい、
10年ぐらいですよね。10年すげえな、10年すごい。
まあでもそれを言ったのが去年なんで、あと4年あるわけですよ。その間に武藤さんもねもう一回復帰していただいて、
ね、本当に
みんな揃ってのライブが見られると嬉しいなって。
その時に杉崎の韓国コントをね見たりする森千脚本の、
そっか、あその頃にはもう韓
国、もう今は韓国学校入ったっていう ね、あの今年今年度か、
まあもうじゃあな
だからまあちょうどその頃に卒業もしてるでしょ、
もうなってるね、
いい後輩だ。
誰が一番最初にオタクがこうね注射を刺されに行くかみたいな今からねあると思いますよやっぱり。
すげえな、すげえな。 なんか最近外来多いよねみたいな。すごいな。そんなんで、まあ2016年度も閉まりましたのでですね、まあ、いい報告ができて今年も良かったです。
良かったです。
良かったです。
ね、どうですかね。閉まった感じですかね。なんかどうでしょうね。なんかこのまま体力持つかなって最近よく思うんですけど。
まあ与田さんはだってだけど。いろいろ やってるじゃないですか。その、まあ、結局桜学院以外にもさ、
与田さん昔より体力ついたって自分で言ってるじゃないですか。
あ、体力、まあそうですね、何でしょうね、
特に腕の体力、
腕の体力、まあ、
そうですね、
重いカメラで、うん、
もうこの間その卒業式終わった後、ヒロ君とかとね、みんなで会った時にもう与田さんはいい加減にした方がいいですよみたいな話
みんな呆れましたよ ね、
ねえ、ちょっと現場行き過ぎなんじゃないかとか、いうか推しが多すぎなんじゃないかとか。 TPD はどうなんですか、それで。 TPD も結局 ね、 ね、この間その集大成的な中野サンプラザ、
まあおかげさまであのなんとか埋まりましたけど ね、
ね、うん、よかったですね。
ガラボンだろうなと思ってたんですけど、まあかといって別にこう新たな2017年度こうやりますみたいな、なんか明確な発表もそんななく、
うん、
だから なんか新曲を出すとかそういう話も全然なく、
おう、
うん、本当に模索する今年になるんじゃないのかなという気がするんですけどもね。まあでもファンクラブは作るっていう話なので、まあ今年ぐらいはなんとか。
ああ、はい、
月額なんですよ。
月額制
400いくらかっていう。
432、
うん、いや
ーすげえなー。なんで年会費にしないんだろう。
まあなんか解散するっていう時にはね、月額の方が返る、ね
まあね、
年会費払ったらその差額でも、
ね、差額返せみたいなね、じゃないですか。あるよね、
そういうの欲しいじゃないですか。
なんだっけ、あの浜崎さんにね、ファンでいてくれてありがとうって言われちゃうっていう、はい、
やばいっすね。
やばいんじゃないですか。
やばいっすよ、
本当に。
やばいっすよ、マジ
で。やばいんじゃないですか、与田さんは。
浜崎さんが一押しなんですか。
いや、よく言われて困るんですけど、俺は橘双葉っていうのも好きで、最初は結構彼女が、まあ、和歌山出身なんですけど、彼女がすごくなんかこう、まあ、ダンスパフォーマンスすごいキレが良くていいんですけれども、まあ、最初に彼女に目に行ったんですけど、まあ、いろいろグループ見ていく中でなんかこう、あ、浜崎っていう子がなんかいいなっていうのを思い始めて、今だからその橘と浜崎っていうのがいい感じで自分の中では
でもその一言でこうバランスがガッと変わるみたいな。
まあなんかね、確かにそうですね、よく喋りに行ったりはしてますね。
改めてそんなこと言われたら、
そうなんです、
オタとしては
そうなんですよ。
ね、えどうしていいかって感じですね。
ファンになってくれてありがとうってなかなか言わないですよ、
うん、なかなか言わないです
よ。いやいや、本当こちらこそですよっていうね。まあ、とりあえず嫌われてなくてよかったと思って、ね、
そ、告白ですよね、ある意
味、ね、本当ですよ、ね、ファンとアイドルの関係値としては最上級のレベルの
理想
と
かじゃないですか。告られてるようなもんですよ
ね。困ったもんだ
本当にもう。
TPD の握手会、握手って大体1000円で15秒か20秒ぐらいなんですよ、
はい、
なんかね、最近結構2、3分喋ることが多くなって。
お
ってことはその分積むって
どんだけよね
積んでる
積んでる。でも人によっては5分10分拘束して喋る人もいるんで、
ああ
ってことは10分喋るってことはじゃあ何万円払ってんのって話ですけどね。
うわ
4万以上
払ってるんだよね。うわ
でもそんなのがザラにいる現場なんですよ。
金持ちすぎる。
金持ちすぎるんですよマジで。そういうのに当てられてなんか知らないですけど本当に 4,5 千円ぐらいって普通に積む癖がついてね。
ああ、DPD
大変だな。
貨幣のレートがあの会場の中で一桁おかしくな
ってる。そうなんですよマジで。
怖い
です。
困ったな。そろそろ本気で止めた方がいいんじゃないですかって言われてるんで記録に。
この間 TPD ダッシュってリモート分もらえたんで、はいはい、リモート分はあんまりそういう写真会とかっていう特典会ないですけども、まあリアルに中学を卒業したりとかそういう節目節目のイベントの時にはそういう写真を撮ったりとかっていうああいうイベントがあるんですけども、お姉さん分のそのレートよりぐっと高くなってワンショット6000円とかっていうのがねあって、
すげえな。
全員で撮ると1万円とかね。
おお、
キャリアの少ない方が高い。
そうなんですね。希少価値を高めるみたいなね。
そこがアイドルなんだ。
すごいな、すごい。
その1万円みたいなんでもね、お高い感じするじゃないですか。そこに一眼構えたオタクたちがずらっと並ぶ現場ですよ。ここに何十万っていうレスがみたいな。怖え。
怖え。
ざっと10万20万円分がわずか数秒で回収できるっていうね。うわ怖え
怖え。
まあ、そこに俺も並んでこう撮るわけですけど。このワンショットで1万円消えたと思って。
もう皆さん
さっき ATM でお金下ろしたのにもう財布の中ないみたいなね。
ツイッターとかにアップされてるあの写真はあれですからね、積まれてますからね。なんかもうとりあえずアフィリエイトとかやってリンクとか
ね本当にね、
うん、そこ経由で俺なんか買うよもうちょっとでも。
だから本当に俺はさくら、まあ、さくら最初に見に行ったのが2012年度の中本、はい、杉本の卒業ライブでしたけども、はいはい、でもあの辺以降からこういろいろこう、まあ、アイドルのライブとか見に行くようになって、うん、なんでしょうね、あこういう世界もあるんだということで楽しんで、まあ今に至るという感じですけれども、なんかねこう本当になんか年々エスカレートしてるっていうのを自覚はしてるんですけどね、うん、ただまあ今年は去年ほど行かないだろうみたいなずっと思いつつなんで、そういう意味でだから今年もやっぱ怖いんですよ自分自身に。
あ
これ以上俺次どうなるんだろう。まあ、去年は去年で海外ももちろんまあ行ったし、まあ、海外行くこと自体もなんか別に大したことももうなんかないイメージにもなってますし、でそこのプラスなんかこうね、カメラまでわざわざね買ってレンズまで開発するようになって、なんかいろいろ一式装備ね持っちゃって、じゃあ今年度俺は何をするんだろうみたいなからね。何があるんだろう次はみたいな。これ以上さすがにないだろうなっては思うんですけども、うん、でもこれ以上ないなっていうのを毎年言ってきてるんで、
うん、そうね、やっぱり今年はハード面での更新ですかね。フルサイズ。
ああフルサイズな。そうなんですよね。去年カメラ買った時はいやいやさすがにフルサイズはないだろうと、こんなド素人がいきなりフルサイズでね買ったところで満足いくようなもんもね、そんな腕前もないしと思って、まあこういうワンランク下の APS サイズのカメラを買って、でこう活動っていうかまあ楽しんできましたけれども、
まあでも覚醒してないよ、さんも
周りがフルサイズのカメラをばっかり持ってる連中とこ 去年は付き合ったわけですよそうなるとやっぱりね、なんかこうふつふつとなんかね、あーうるさいですねみたいない
やもう与田さんもね、どんどんカメラのその腕が上がって、急激にあんまりカメラの腕が上がるんで、その俺の才能に、俺の技術に機械が追いつかないみたいな状態になってるじゃないですかマシンが追いつかないもうフルサージュ
出来上がっちょっと違う、こうじゃない、そう、
もう乗り換えないと、機体を乗り換えないと
かっこええわ、もうかっこよすぎるわ、もう
ねえ、本当にヤフルサイド欲しいなっていうのはもう最近常に思ってるんで、やばいんですよ。あ、本当に高いやつで、ね、50万以上しますから ね
いやどうしよう
あでも今のやつ売れば結構な値段売れるんですよね。
そうだから、カメラマニアな人たちってそういうような転がし方するじゃないですか。レンズを売って新しいものを買ってみたいな、そういう、
はいはい、
だ俺もそういう、ね、フェーズに入ったのかなみたいな売って買うみたいな。でもまだ1年経ってないですか
ね。そうだよね、急激だよね、本当にね。
そうなんです、アイドルにこんだけいろいろハマるようになって、いろいろなんか物事の進み方がすごい自分の中で急激にいろんなこう更新があるんですよそれが怖いっていう。
でもそれがアイドルのスピードなんだよね、多分ね。
そう、あ、うまいこと言いません。そうなんです、アイドルも速いわけですよ。それに
合わせようと思うと、
それに自分の感性もなんかいろいろ乗っけてついていこうとすると、なんかねこっちも更新していかないとみたいな、なんかね、
そうなるんだよね、多分ね。
更新するのはお金で更新するっていうところがやっぱりね、
ずるい、
オタとして、
まあ大人で
そうするしかないんですよね。
大人としては、そう、大人としてはもう
お金で解決するしかない。
時間はないんですか。
更新ってなんだよ。意味が分かんない。お金払ってるだけじゃんみたいな。
いやいやいや。
何も精神的成長してるわけじゃない。
いや技術は上がってますよ、能力は。
いや写真は本当にね、本当にね、なんか本当ハマりだしてからどんどんすごくなりましたよね。
これも写真もだから、普通はこういう写真が撮りたいって自分の欲求で撮ると思うんですよ、写真とかって。そうじゃなくて、なんかね、その彼女たちに少しでも喜んでもらえるものを撮ってあげたいみたいな感じなんですよ。だったらなんか下手なものは撮れないっていうのがやっぱあって、
意味わからないですよ、自分のためにやんなさい。
昔はね、本当に孫でダブルピースを撮るっていうのが自分の中での面白だったんですけど、今やもうなんかそんなことにお金を払ってる場合じゃないみたいなそんな失礼なことみたいな。
真顔でダブルピースフォルダーがね、まあ、鈴木しげるでね、まあ、もうあれはもう行き着いたのでもうね本当にあれ以上はないからね、
ないですよ、うん、レジェンドでダブルピース行ったんでもうね、
もうね、
もうないですよ、
ないですよね、音体ぐらいですよ、あともしあるとしたら。いやー与田さんな
あ、でも森さんも結構もうさくらからいろいろアイドル見てきたじゃないですか。
そうですね、
なんかこう年々エスカレートしてるなみたいなでないですか。
エスカレートっていうか、まあ、地下も並行して見てたんですけど、はい、まあその距離的な面でいうと遠征が多くなったってい
うか。ああそうかそうか、そうですよ、
しかも東京と富士宮ばっかりっていうのは、
そう、その話ですよ。もう富士宮のお宅ですから。
そうそうそう。
いや
ただの水路についてすごいツイートとか。
ただの富士宮好きっていう。
いや違いますよ。違います、それは。あくまでミナナロ好きなんですよ。ミナナロのオタとしてやってることなんですけれども、まあ何らかこうやってるうちにこんなことになっちゃった。
そう、オタクはだからやっぱりなんかこう基本的に掘る生き物じゃないですか、オタクっていろいろと、やっぱその掘るベクトルがやっぱそれぞれ人によってそれぞれ個性があるというか、うん、それがやっぱりその、 富士宮全体の方に興味をいかれたっていうね。
いや、本当に最初はみんなだろうが好きで、音源聞いていいなと思って、はいはいはい、ライブ見ていいなと思って、で、まあ、地方のアイドルだから現場で見るのが一番いいだろうということで、はいはいはい、富士宮の元気広場に行って、でライブを見たっていうところがスタートなんですけど、はいはいはい、で、まあ、順序で言うと、その最初に元気広場にライブを見に行くときに、まあ、割と早い時間に行ったんですよ、はい、で行ったんで、その辺はブラブラ散歩して、まあ、そのミナナロの地元の富士宮っていうのはどういうとこだろうというのを見て回ったんですよ。で最初にやっぱり感銘を受けたのは、その浅間大社と横の涌玉池、
はいはい、
あの富士山の湧水が湧いていると、はいはい、そこの神秘性とか、うん、そういうのにもだいぶこう感動したんですけれども、うん、なんでブラブラ街を歩いたかっていうと、ミナナロのね、井出千代野さんが、まあ多分富士宮で子供の頃こんな文房具屋で買い物をしてたんじゃないかとか、ここの本屋はひょっとしてここに漫画買いに来てたかなとか、それ商店街に残ってる古いね、そういう店を見ながらそうやって勝手に妄想して楽しんでたんですよ、うん、ところがですね、それからちょっとして、ちょっとショックなことがありました、
はいはい、
井出千代野さんは富士市に住んでるってことは分かったんですよ。
全然違うんだ。
違うんですよ、富士宮在住じゃないんです。あじゃあ俺のその妄想の散歩は何だったのって話になって、そこで一回ガクッとこうテンション下がったんですけれども、はいはい、まあでも富士宮に行くと、まあ、ブラブラはしてたんですよね、うん、で水路がすごい多いって、
はいはいはい、
でその水路もいろんなパターンの水路があって、はい、二重の水路が途中で三重になったり、はい、合流したりとか、かなりテクニカルなことをやってるっていう、でそれ自体に、まあ、なかなか興味が湧いてきた頃に、うん、もう一つびっくりすることがあって、あるインタビューで井出千代野さんがインタビューを受けた中でね、住んでるところはって聞かれて、富士市です、
うん、
でも生まれは富士宮市なんです、
お
やっぱりそうじゃん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
富士宮生まれだったんだ、っていうとこからまたテンションがものすごく
上がったんですよ。よくわからない
。そうですか。いやいや、富士宮で生まれたってことは大変重要なことで、
重要なこと、
富士宮で生まれたっていうのは、多分どっかの産婦人科で生まれたんですよ。
いやいや、
もう産婦人科で生まれたら、でそこで産湯を使いますよね、
はいはい、
で富士宮っていうのは、まあ、上水道もちろんあります。でその水道っていうのは、富士宮市内十何箇所で取水してるんですけれども、うん、その、ほぼ全てが、川だったり用水だったり湧き水だったりするんです、うん、つまり基本的に富士山から湧いた水で浄水っていうのは成り立ってるんです、浄水とか水道が。ってことは、その千代野ちゃんは富士山の湧水で産湯を使ってるんですよ、
うんう
ん
う
ん
う
ん、そっから人生が始まってるんですよ、はい、
うん、
これは俺が水路に引かれたのは無理がない、
無理がない、うん、完全におかしいですね。これはね、完全にやばいです
よ。いや、おかしくない。
本当にオタクの妄想もなかなかここまでこうね、想像豊かになるんだっていう、この一つの実例ですよね。
いや、今まで淡々と事実を言ってきたと思うんですけれども、
言うなれば富士山が生んだみたいな感じですよね。
そういうそういうことですよね。
富士の湧き水の産湯でみたいな、
そういうことですよ、だ江戸っ子がその神田のね、
はいはいはい、
浄水場でね、はいはい、浄水で産湯を使った、はいはい、一緒なんですよ。でそっからもうかなりハマって、水路を一個一個こう調べ始めたんですよ、
はいはいはい、
でそうやっていくうちに、井出という名字っていうのは何なのかっていうことが気になり始めました。
なるほど。
いで、
いで、
なるほど、
これもまたね、
はいはいはい、で、いでのいというのはもともと井戸の井だから、ね、水に関係するってことは分かってたんですけども、いでというのは何なのかということでいろいろ調べたんですね。いいですかこの話。
いやいやいや、ここからですよ、ここからですよ。
あの井出氏というのはもともと鎌倉時代の初めに、もうすでに富士宮市の富士宮にいたんですよ、はい、源頼朝が巻狩りに来た時に宿を貸した提供した武士が井出という、はい、あの武士だったんですよ。だからもう鎌倉時代の初めにはいたと。だからその元々が井出姓っていうのは地元の名字なんですけれども、で井出というのをもうちょっと調べていくと、井出というのは遺跡というあの言い方もするんですよ。何かっていうと、遺跡の堰っていうのは川をせき止める堰なんですよ、はいはいはい、つまり井出というのはその川とかから水をコントロールして引いていくその装置のことなんですよ、うんうんうん、堰のことなんですよ、うんうん、つまり井出というのは用水なんですよ、うんうん、つまり井出、最初水なろが好きでその次用水にはまって、水についていろいろ調べたら結局その先にいたのは井出さんだったわけですよ。
なるほど。
だからこの間学びラジオで、なんかアイドルを遡ったらその源流にたどり着いたのが本当の水だったとか言ってたじゃないですか。あれはその通りなんですよ。井出を遡っていったら用水にたどり着いたんですね、富士宮で。
なるほど、その実際に水に関わる関する、先祖がいたというか。
そういうことなんです。
なるほど、
そう。ことほどさようにその水なろ、はい、井出千代乃さんと、富士宮の用水というのは切っても切れない存在であるということはこの度分かりまして、今後もその富士宮市の用水をね一つ一つ調べていこうかなという決意が新たになりましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
わけがわからない。わけがわからない。
まあだからなんかね、まあいろいろあるけどさ。掘ると楽しいこといっぱいあるっていうことなんですよ、これが、ね、
これが一つのあのオタクの趣味のやっぱり面白いところというか、いろいろなところにこの意味をやっぱり見出そうってやっぱりするじゃないですか、オタクって、うん、なんらかに関して、うん、まあ、それの一つが、まあ、聖地巡礼っていうのね、行動とかにもありますけど、はい、まあ水か
水なろにもほら水でできている
っ
てい
う曲、確かに。だからあながち嘘じゃないアルバムなわけですよね。
そう、湧田池について歌った曲もあります
よね。それをそのプロデューサーとか井出さん含めてどこまでその分かった上で取り組んでるんですかね。
だから石田さんがその富士宮に来た時にね、プロデューサーのやっぱりその水路がすごく多いっていうことはかなり印象的だったみたいで、それでああいう曲を作ったのがあったみたいですけど、
水に導かれるように
そう
ということなのかもしれない
ですね。そうなんですよ。富士宮自体はね、その水を、まあ、どう導くかっていうことで鎌倉時代からずっとやってきてる町なんですよ。ほっといてもどんどん水が湧いてきて床上浸水になっちゃう場所もあるんですよ。ちょっと大雨が降ると水がね、ブワーッと湧き出すところがあるんですよ。そういう被害が出ちゃうほど地下水が豊富な地域もあるし、でもその一方で水に昔から困ってるところも富士宮市にあるんですよ。公平じゃないんですよ、水の湧き方っていうか、その水の豊かさの点で。でその不公平なものをどう公平にしてみんなの田んぼが豊かになるのかっていうことを中世の頃からずっと考えて用水を張り巡らした結果が今なんですよね、うんうん、 だから用水が川を渡ったりとか、用水が用水をまたいだりとかっていうすごいテクニカルなことが昔から行われてたんですよ。そういうのを見ていくのがすごい楽しいんです。
楽しいですね。それはすごい。始まりはアイドルです。
始まりはアイドルですね。でも、まあ、でもその水路と、ミナナロ井出さんが一緒だってことはもう分かったので、はっきりと、うん、だからこれからは水路を追っかけててもミナナロを追っかけててもと事実上一緒であるという気持ちで、
いやいやいや、まあそうです、そうです、そうです、
そういう気持ちで、富士宮を散歩してるんです
よ。本当にそうですね。オリジンに触れるということですね。
そういうことです。
水路を見てミナナロを見ているようなものみたいな。
上がる、水でできているんですか。
上がる、水路上がる、
すげえなー。いやー、ね、でこれがなんかこう妄想的なようなことじゃなくて、なんかこう本当にこう 理屈がきちんと成り立ってるのが怖いですよね。
怖いです。理路整然とし
てる、理屈がちゃんと成り立ってるところがやっぱり恐ろしいというかね。
これね、もう与田さんもそうだしね、もうみんなそうなんですよ。そうだから、そう言われちゃうとそうだよねって言って、こうなんていうんだろう、肯定せざるを得ないんですけど、まあ、今年は俺もだからそれはやっぱ抗おうかな。いや違う
違う
違う、お金を貯めなさい。なんかあ
のお前が見てるのはただの
せいだ。そうケチケチ主婦みたいなことをずっと言い続ける
そうです
よ。ダメだよそんなの。
そんなのね、ただの水を見てる。さらそうですよ本当に。
神田川見てなさい。そういうもう本当現実のみしか見ないみたいなことを言い続けていくじゃないのかな俺は。
アイドル見るときにいろんなものを託すじゃない
ですか。いやいや、まあそうですよね。
そうアイドルはそう託すし託されるみたいな商売ですよね。確かにね、勝手に託されてしまう
ね、うん、だから そこを逃げないで託すんだったらせめていいものをって与田さんは真面目だから考えちゃう、うん、でそれがだからまあそういうことはでも悪いことじゃないですよねって肯定して、ここ数年この与田さんのこの高騰ぶりはですね、私はどうしたらいいのかなって、そろそろ私自身もですね、2017年度どうこう馬乗りっていけばいいのかなっていう思いもありつつですね。でもまああのなんかもう超えてはならないラインは超えないところで頑張っていたわけ
です。でも森さん的には今のところはそういう、なんでしょう、富士宮ぐらいですか、その距離的にもこう 遠出までしてみたいな。
そうですね、うん、まあとりあえずは富士宮、うん、ただ今度ドレッシングさんのライブで広島に行くことは決まってるんです。
ドレッシングさんね、ドレッシングさんは多分馬乗りでは一回まだ話してないと思うんですけど、話してない
ですね、聞いたこともないですね。ドレッシングさん、
ドレッシングさんいるんですよ。俺もまだ生では見てないんです
けど、アフターズスクール系ですけど、
いや、シンガーソングライター、ファンタジー系シンガーソングライター、
ドレッシングさん、
ドレスとシングでドレッシングっていうのがキャッチコピーなんですけど、ディズニーランドのお姫様みたいなドレスで歌を歌う人なんです。基本的にファンタジーの国の人なんです。
はいはいはい、
この人も相当面白いんですよ。
ものすごい検索してもあのキューピーとかのドレッシングしか出てこないんですよ今は。そう、
本当にSEO的に本当に名前
全然ダメですよ。ドレッシング、クックパッドとかそんなんばっかりですよ今のところ出てるの。
広島の廿日市の出身なんです。
はあ、廿日市ですね。
元は普通にシンガーソングライターやってたんですけれども、何年か前からそのファンタジー系シンガーソングライターっていうことを自分でプロデュースして、ドレスもそういうファンタジーの衣装にして、で全く新しいところから始めたんです。
面
同じね、同郷としては間乗りさんできる
よ。そうですよ。
やばい、廿日市とかものすごい知ってますけど、ね、いとこが住んでたんで、うーわー、そうなんだ、廿日市夢ステージ、夢タウンだ、うわー、
まあ、だから地元ではね、そういうショッピングセンターとかいうところでは、結構人気のようなんですよ。
子供が、
そうそう、もう子供にすごい
人気、がすごい人気じゃないですか。
子供は一発で捕まれるみ
たいな、ね。なるほど、ファン、もう本当ファンタジーだから。
で、あの喋りも完全にあのディズニーランドのキャスト
な
んです
よ、ね。なるほど。
ありがとうありがとう。
はいはいはい。うわーうわー。
ようこそみたいな感じなんですよ。
はいはいはい
はい、はい。子供は一発で持ってかれる。
るんだ。
で、大人は面白い。
はいはいはい。
すげえ。ほう。
ほう。
だからもうあのキャラクターの設定がものすごく強固で、
はいはいはい、
一種のペルソナを完全に被った人ですよね。なりきり型なんですけれども、ただ本人がそれをものすごく愛してる、ディズニーランドを愛してる、ファンタジーを愛してるっていうのが、あの本当に見てて伝わるんで、子供なんかはそういう嘘のないところに引きつけられるんだと思うんですよ。もう一人ディズニーランド、歩くディズニーランドとか自分でね行ったりしますけど、
これすごいっすね。
すごいですよ。
ペルソナという意味ではもうベビーメタルみたいなもん
です
よ。
そうですね。
そうです
ね。なんか
やってること
は。やってることは。
ただベビーメタル客いじりしないけど、ドレッシングさん客いじり激しい。
激しい。
めっちゃ激しいんですよ。だからこの間のライブも行ったら、俺の知り合いのオタがね、あの捕まっちゃったドレッシングたまたま最前列で見てたんで。で、ある曲のあるタイミングで掛け声をかけてくれとかっていうことをしっかりお願いされて、で練習までさせられていい分かったわねとかってだからあるタイミングででっかい声で言わなきゃいけない場面になって、ちゃんとやりきりましたけどね。でその後でドレッシングさんにすごい褒められて、で一発でファンになってましたその後チェキループしてましたそれ言えば、今はないけれども、シンデレラ城のアトラクションがあったじゃないですか、ディズニーランドに。あれのクライマックスっていうのは何でしたっけね、魔王と戦う勇者が選ばれて、
そうそうそう、その剣を使ってなんかやるんですよ、ね、
はいはいはい、その勇者に選ばれるようなもんなんですよ、
はいはいはい、
ドレッシングさんにそうやってね、
こう掛け声をお願いされる、
うん、お願いされてっていうのがただの客いじりとは違うんですよ、うん、
ストーリーがある、
そのくらいの晴れがましさがある、
素晴らしい、ドレッシングさん知らなかったな。
これは見に行った方がいい
です、ね。本当
ですか。広島人としてやっぱり。
広島人として。うん、
そう、広島でこんなに素晴らしい才能が育ってるんだってことは、やっぱりチェックしておいた方がね。
あらららら。今年終わる頃、俺もこっちがあっちが行ってんのかな。なんか不安になってきた。ドレッシングさんちょっと怖い。ちょっと怖いな。どうしよう。ちょっと意味もなく広島に帰ることが多くなって、なんか実家に行くとか嘘をつきみたいな。実家にも行かず扱い地に行ってくみた
いな。物販がめんどくさいんですよ。ドリームランドの、価値観で全てが進むから、通貨が円じゃないんですよ、ドリームなんですよ。で500円は500ドリームから
面倒くせえ、
まあ、10日なんですけど、ね、
レートはね、
そこは助かるなと思って、
ね、
そうそうそう、変そうそうそう、変動制になったらちょっとやらしいと思います。今のところは1対1なんですけど
素晴らしい、いろいろ出てく
る、いろいろあるんですよ、今本当に
本当に困ったね、そりゃ、う
んうん、ね、だから去年はいろいろ解散するね、
ね、
活動休止とか非常に多い年でしたけれども、ね、それと同時にそういういろいろな新しい人も出てくるっていうね、
怖いね、この世界、うんうん、まあほどほどにね、またほどほど、まあなんかまあ、あの聞いていただく方がなんかこう楽しかったなと思っていただけるそれで我々 も皆さんのことを考え、
ね、
うん、
ね、本当にね、どうしたものか、ね、
どうしたものかだね、うん、まあ頑張っていきますよ2017年度もね、
まあ、ね、41歳になりましたけどこんな40になってるっていうのは本当にね、想像もしてなかったですからね、
うん、俺もまさかアラフィフでこれだとはね、
いやいやいや、ね、マドリンさんはもう、ね、お子さんもできて、
いや、
まあ、すくすく育って
本当ですよ、ね、
良きパパとしてね成長してるじゃないですか。
あれ、いやもう
俺らですよね、もうい
やもう結婚とか考えたらダメですからね、私なんか本当にそれはないと失礼になるんですからね。
いや、与田さんはともかく木戸師匠はそうとも限らないわけですから、今ギリギリのところにいるかもしれない。
いやいやいや、ああ見えて彼は彼でかなりあのやばいですから
って思ってるからこそ結婚したいって今言ってるんじゃないですか。
だってパフ
ィー与田さんの側に行ったらまずい
そうそうそうそう
そこまで行ったら
戻れない。
だってパフュームの香水買ってましたからね。
まあね、パンプスもあるしね、家に行けば
おかしいですよ、
こんなもの靴が置いてあったりするんだろうか。そこをどう折り合いつけるかって、
成人男性の部屋にね、ハイヒールと香水があるってやっぱちょっと狂ってます
よ。ああ、彼女ができたらプレゼントすればいい。
それも迷惑な話ですよね。
靴のサイズが合えばいい。
靴のサイズが合う彼女を見つけるみたいなもんね。シンデレラじゃねえんだからみたいな、
舞踏会もよし、
ね、
そしてまだ箱から出してない置き時計、時計がありますからね。ボンボン言う。
ノッチと同じ足のサイズの彼女ができるって考えてやっぱおかしいですよね。
まあ、結構大きいんですかね。
どうでしょうね。24
から5ぐらいですからね。
いやーもう
頭で欲しいですよ。
なんかこれ以上言うとなんか欠席裁判みたいになるんだけど。
いやもう絶対結婚しちゃダメだと思う。
頑張って木戸君、頑張って。はい、ということでですね、まあそろそろお時間という感じですが、2017年も、まあ、こんな感じでいけたらなと思っておりますので、
ね、あっという間に終わると思います、
ね、2017年度もね、よろしくお願いしたいところでございます。最後に森さん、何かございますでしょうか。
あ、今年の目標はですね、
目標を、
Google マップで、はい、富士宮の水路を全部こう記録してですね。
はい、はい、水路を記録する、
はい、あの探検僕の街、
探検マップ、
探検マップを作りたい。
Google で、
Google で、ありがとう。
かっこいい、かっこいい。
それを公開するかどうかちょっと、まあ、考えてあるんですけど、
いやいや、ぜひそれは共有財産として。すげえ、そうか、そういうこともできる時代ですよね、今は。
今はね、
う
ん、
そうすることが皆直すことにつながる。
なるほど、全く意味が分かんないですけど。全く意味が分かんないですけどね。
はい、はい、
頑張ります。
ありがとうございました。では与田さん、何か、
ね、結婚しましょうか。
やった
相手もいないですけど。相手もいないですよね。
大丈夫、まだまだこれからですよ、これから。今だからなんかあれですよ、なんか恋愛ベタの方がモテます、平正さんみたいな、あんな系でいけばいい、大丈夫、いける、いける
ね、今年はアイドルとつながるっていうのじゃ目的、
うわ、
目標に、あ、一番アイドルとして、アイドルオタクとして今最下層ですけど、ね、
本当に。もうその話突っ込めないじゃないですか。マノリレーは一切言えない。
馬乗り以外取ってない話が長くなるみたい
な。桜のメンバーと繋がることはもう まずないですからね。
まあない。
よくは小学生と繋がってどうすんだよって話ですからね。
やめてくださいよもう。
まあでもね、浜崎さんとはなんかね、飯食べに行きたいなと思うんですよ。
そうだね。ちょっとな。
あんなこと言われちゃう、
ね。言われちゃうね。
なんかね。飯食べに行ってなんかじっくり喋りたいなっていう、いや別に下心とかなくて、ただなんか喋りたいっていう
と、あの大丈夫です、後で言っときますから、はい、あとちゃんと言っときます、すいません、はい、頑張ります、
喋りたい、お話ししたい、
もうあの今年ちゃんと後で言っときます、はいはい、ということでありがとうございました。また来週かな、お会いいたしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございました。